じゃあ行きます。
はい、お願いします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。たまたまゲストがいつもゲイの高博です。この番組は一人会、ゲスト会、コラボ会、笑いあり涙あり、いつもさ、はい、涙あり笑いありか、笑いあり涙ありか、どっちなんやろうって思いながら、うん、まあどっちもいいんですけど、
涙あり笑いあり、
笑いあり涙ありじゃない、どっちでもいいかも。はい、まあそんなこともあり、はい、はい、いろんなことがある他力本願系雑談番組です。
続けるんや。
はい、続けます。もう、通勤中、食事中、休憩中などながら聞きしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いください。ということで今日もレオポン会です。
どうも皆さん、純レギュポンです。よろしくどうぞ。
お願いします。
はい、
今日はお疲れをポン言わないんですか。
あ、はい、今日は純レギュポンでいきます。
あ、純レギュポンで、
はい、
はい、
これ前にチエルさん、ゲート爆乳のチエルさんに純レギュポン、うん、純レギュポンって言ったら無視されました。
それはご愁傷様です。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということで、前回に引き続き今日もレオポンね、
はい
はい、よろしくお願いしますってことなんですけど、
よろしくお願いします。
前回はヒロアカ会、
はい、
めちゃくちゃ話しましたね。
はい、めっちゃ話しました。
最近では一番長い、多分50分ぐらい、1時間近くの話に盛り上がりまくりましたので、
聞いていただきましたか。
はい、ぜひまだの方は聞いてみてください。はい、
お願いします。
で、前回の最後にもね、ちょっとお話に出してたんですけども、今回はレオポンの持ち込み企画でございます。
はいはい、ではテーマからいかせていただきます。
はい、
隠れ繊細さん HSEっていうことについて今日は喋りたいと思います。
バチバチバチバチバチバチバチバチ、隠れってことね。
あ、そうそうそうそう、何のことって感じやんか。
はいはい、でもなんかちょっと耳にしたことがあるワードかもしれません。うん、私は。
そう、まあなんかこれ喋りたいなと思ったのが、
うん、
まあこのタマリスさん。
はい、この間お便りくれた。
はい。はい、もうタマリスさんが言うように、もう僕、うん、タマゲイリスナーのことタマリスさんって言いたいなって勝手に思ってるんですけど、
俺もちょっとそれ思ってさ、
めっちゃ語呂良くない？
めちゃくちゃ語呂いいから。
そう、
でももうタマリスさんがタマリスって名乗ってる以上、
あ、そうか、
もうタマゲイリスナーのことタマリスって言えなくなっちゃったなと思って。
タマリスさんがじゃあまたお便りでさ、タマリスあげますって言ったらもらおうや。あかん、
そうやな、あげますって言ってくれたらな。そうそうそう、
じゃあ今日はタマゲイリスナーさんって言うわ。じゃあ
そうですね、
そう、タマゲ
イ、じゃあタマゲイリスナーの名前考えようや
っていう流れもあるよね。なんか他の番組さんでもね、うん、
あるよな。じゃあ時間かかるわ。
そうやな、そうやな。これってさ、結構募集してたりせえへん？
するな、募集してみる。
そう、募集するところもあれば、なんかこう喋ってる間に、うん、
決めていくみたいなね。
ニューストさんやったら、
うんうん、
なんかベセスター、
ベセスターとかね、
なんかあれ広場の名前やな、確かね。ベセスター広場っていうところが、なんか、
そういうことなんや。
そう。
知らんかった。
なんか、なんかね、二人の会話から出てきて、
うんうん、ちょっとそれ今度やろう。
そう。
撮ろ
う。え？
決めるやつ。
うちでええの？
やろう、やろう。っていうことで、それはまあおいおいで。
そうそう、
まあ今日はリスナーさんってことで。
はい。たまげリスナーさんの、まあなんかこう、気づきというか、
うん、
になってくれたら僕嬉しいなって思って、このテーマを話させてもらおうかなと思ってまして、
はい、ちなみに僕何も今日はね、はい、
聞かせてません、
はい、打ち合わせゼロな、
はい、ちなみになんかこのたま、はい、違う、繊細さんって聞いたことありますか。
繊細さんは聞いたことあるのと、過去に、
はい、
めっちゃ前の配信で、
はい、
慎太郎くんと繊細さんの話してる、
はい、あ、ちょっとした時聞いた気がする。
めっちゃ前やで、でもほんまに、うんうん、
初期の頃やな。
めちゃくちゃ初期、
初期の頃、
うん、
それちょっと深掘りして話したいなって思ってて、
は
い、
うん、
じゃあまずその隠れ繊細とシンプルな繊細っていうのがあって、まず繊細っていうところからちょっと説明させてもらいたいんですけども、
はい、
英語で、うん、ハイリーセンシティブパーソン、
ちょっとパーソンの R ちょっと、
あ、ごめんなさい、
ちょっと
遅刻市場が出ました。
え、あなた大阪生まれ大阪育ちですよね。
違います、兵庫県の天生まれ、うん、大阪育ちぐらいです。
あ、もう大阪、もうそれは、あ、そうですね、帰国市場ですね。
帰国市場です、はい、すいません。
続けてください。はい、
もう、ハイリーセンシティブパーソン。
はい。それよし君、これ合ってます、アンリちゃん。
ミスってると思う。
ハイリー。
ハイリー、高い繊細な人、はい、まあ、だから非常に繊細な人、
はい、
それの頭文字で HSP って言うんですけども、
はい、
その方は脳の部分で、
うん、
扁桃体っていう部分があるんですけど、
うん、
そこの機能が過剰に働きがち、
ガチ
で五感に敏感になります、そういう人。なのでそういう刺激、五感から刺激を受けやすくて、
うん、
疲れやすくなっちゃうっていう特性を生まれつき持っている人、
個性ですね。それこそ
ね、あ、そうですね、前回の個性にちょっとつながってます、はい、
うん、
でじゃあそういうちょっと刺激に弱いよっていう人って、
うん、
あのざっくり4つの特徴があるんです、
うんうん、
まあ、それにちょっとタカピー当てはまってる、どないみたいなこと
楽しい、聞きたいんですけど、楽しいって言ったらあれやけど、
はいはい、皆さんもね、ちょっといいですね、そういうの当てはまってるかちょっと聞き、うん、あの考えながら聞いてほしいんですけども、はい、まず一つ目、
うん、
深く情報を処理する、
まあ、深く情報を処理する、
はい、まあ、例えばなんですけども、
はい、
あのなんかある一個の物事を深くこう突き詰めて考えちゃう、
うん、あのあ、そういうことか。ディグルとはまたちょっと違う、
ディグル、あの深掘りするみたいな、
深掘りする、
あ、それも近い、あのとか、もっと浅いところで言うと、あのじゃあ例えば今カフェオレ今飲んでるやん、
はい、
これをあの飲んでる時に、
うん、
このコーヒーってどこで買ってきたんだろうとか、うん、あ、これ牛乳かみたいな、牛乳どこの牛乳だろうとか、
うんうんうん、
割合どんなもんだろうとか、
うん、
なんか
ディグル、
そういうこととか、あとはなんか例えばあの電車に乗ってる時とか、
うん、
なんか人をパッと見た時に、
うん、
無意識に、うん、あ、この人なんか旅行ケース持ってるな、どっから来たんだろうなとか、
うん、
あ、お土産持ってるなみたいな、あ、お土産の袋に、
うん、
例えば伊勢って書いてるから、
うん、
あ、三重の方行ってきたんかなとか、
うんうんうん、
なんかそういうのを目に入った情報を止めどなく考えてしまうねん。
こうあるかも、うん、
ある、
てか昨日あった、
うん、ある
なんなら
昨日あった、そんなこと、
ああまあある飲食店で、
うんうん、
行ってはったお客さんが、
うんうん、
まあ4人テーブルで4人座ってて、
うんうんうん、
そのうちの1人が、
うん、
あの、まあ、結構料理とかもさ、
うん、
テーブルに置いたらいっぱいになるのに、
うんうん、
携帯はまあ置いてもいいとしよう、
はいはい、
携帯にそのモバイル充電コードビヨンって長いコードつないだ充電器も置いてます、はいはいはい、でなんかアイコスも置いてます、
うんうん、
でアイコスの箱も2つぐらい置いてます、
うん、
でなんかその他財布とか置いたりとか車の鍵置いてますみたいな、
うん、
なんでそんなことすんのみたいな、なんか邪魔やんとか、
うん、
でなんかその人はなんか靴脱いで、
うん、
なんか足をこう片足組む、組んでご飯食べたりとかしてるけど、
うん、
なんかすごい何話の内容が、
うん、
なんかこういう人がおって嫌やってさみたいなこと話してんねんか、
うわダメだね、
いや、うん、あなた今自分
が、うん、
みたいな客観的に見れてないよね、
う
ん、みたいな、
そうそうそう、
俺はそういうあなたが無理ですけどみたいな思ったりとか、
素晴らしい、
なんかそういうすごいなんか目についちゃう、
うんうん、なんかそういうのを、
うん、
自然とさ目についちゃうやんか、
ついちゃうし考えちゃう、
はい、なのであの1番深く情報を処理する、考えちゃうっていうのはタカピー当てはまってます、
めっちゃ当てはまってるかも、ね、
当てはまってます、しかもそれってさ見ようとして見んくても勝手に目に入っちゃうって今言ったやんか、
う
ん、それやねん、
目に入っちゃう、
だから僕は電車の中で、
うん、
そういう情報とか入れないために目をつむります、
うん、もうシャットダウン、
そうとか道を歩くときは誰の人の顔も見てません、
うん、
っていう感じで
疲れちゃうから、
疲れちゃうからやってます。
え、それってさ、はい、俺が今言ったみたいに、
はい、
そのこういう人無理やわっていう、俺は割と無理ポイントがあったときにそれがめっちゃ作動するんよ、
うんう
ん、これもこれもこれもこれもみたいな、でめっちゃしんどくなるよ、
はいはい、
とかじゃなくてもってことやんな、
そう、俺はじゃなくても作動すん
やんな、
そうそうそう、
あ、だから あのあそこ今着てるあの服あの子のブランドやとか、
そう、
あ、なんかその色の合わせ方いいなとかっていうプラスのこととかでも、
もう考えちゃう、
何かしらプラスでもマイナスでもいろいろ見て考えちゃうっていうこと、
そう、常にずっと考えちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
まあでもこれね当てはまるのが、まあ、0-100じゃなくて、
うん、あ、まあね、
なんかグラデーションで考えてもらえたら、
ね、
まあちょっと当てはまるかな、でも、
うんうん、
あの当てはまる人だと思います、
俺結構当てはまるかもしれない、はい、
じゃあ第2番、
はい、
じゃあ刺激を受けやすく疲れやすいっていう部分なんですけども、例えば、ちょっと音がうるさいところが苦手で、ちょっと静かなところに行きたい、公園行きたいとか、いやもうちょっと家帰りたいとか、
うん、
好きな音楽を聴きたいとか、こう耳を塞ぎたくなるとか、あとはいろんな人に会いすぎると疲れる。
はいはいはいはいはい。
その人と会うって刺激じゃないですか。
刺激やな。
いろんなその人から発する言葉とか行動とかっていろんなも情報が入ってるやんか、
うん、
それに対して疲れちゃう、
うんうんうん、
そういう時疲れて帰りたくなる。
まあメンバーによったりとかもするけど、
うんうん
うん、そこまでか、
うん、
いやほんまに TPO なんかこれほんまだから0100じゃないっていうところやけど、
せやね、
まあ、TPO とかメンバーとか、
うん、
その時の自分のなんかモチベーションとかもそうやし、うん、いろんな状況で変わってくるけど、
うん、
うーわ今すぐ帰りてってなったことは全然ある。
あるんや。
あるある
ある。あ、もう俺もそれがあるから、
うん、
飲み会とか結構誘われたりする時に、うん、もう自分の中でちょっとそこはルールじゃないけどあって、
うん、
5人以上になったらもう行かへん。
あ、なるほどね。
4人までは許容できるみたいな、
うん、はいはいはい。
しかもそのうち知ってる人は3でいてほしい。
それはめっちゃわかる。
わかる。
それはマジで大共感人生。
わ、うん、かる、うん、そう。知らん人1人ぐらいやったらいけるかなみたいな、う
ん、めっちゃなんかほんまにそれ大共感で、
うん、
なんか例えばさ、まあ、これから夏とかなってバーベキューとか、
うん、
まあ、海とか、なんかコテージ借りて、うん、なんかテラスハウスみたいなところで、
うん、
なんか10人ぐらいでイエーイみたいなとかって俺マジでいかんのよ、
うん、
で行きそうって言われんねん。
行きそう行きそう行きそう。
俺めっちゃ行きそうやろ。
仲いい人とは昔行ってたやんか、
う
ん、
昔行ってた、
ね、そう。
でも基本的にそのレオポンが言ったみたいに10人おったらもう半数以上は知り合いであってほしい、
分かる、
しかも仲いい知り合いであってほしい、はい、じゃなかったら行きたくないかもってなるぐらいやから、
はい、
結構誘ってはくれるんよ、
はい、
そういうアウトドア的なこととかも、
はいはいはいはい、
でも基本行ってない、
うん、一緒です。だからあんたこれも
嘘多分ってめっちゃ言われる、
グラデーションやけどあなたも当てはまってる、
当てはまってる、
はい、疲れてると思います。ほんまに疲れへん人は、え、うん、誰でもいいやん一緒に飲もうぜイエイミーみたいな感じで、
ね、
行ける人はおるからな、
うん、おる。
そう、
だってその方がさ、はい、知り合いもいっぱい増えて仲いい人も増えてとかなるけどさ、はい、
そうだね、
うん、我々ちょっと疲れますかね。
じゃあ3つ目、
はい、
共感力が強い、まあ、これ例えば、
はい、
例えばなんですけど、
はい、
芸術とか音楽とか映画で泣いたり、
うん、
笑ったりしますか、
うん、します。
あ、します。私もします、
はいはい、
あとは災害の映像とか、
うん、
悲惨なニュースとか見ちゃうとちょっと落ち込んじゃいますか、うん、
落ち込むと、まあ内容によるけど、
うん、
落ち込む時はあるよね、
うん、俺も落ち込みます、
うん、
あとは他人が仕事場の同僚でね、同じフロアで、
うん、
まあ中の勤務やとするやんか、
うん、
で部長とかがいます、課長とか、うん、があんまり僕はよろしくないと思うけど、
うん、
みんながいる前で、うん、ある特定の人を叱りつけてる時があるとするじゃないですか、
うんうんうん、
おいお前この資料なんやねんみたいな、
うんうんうん、
ってなったとした時に、
うん、
その怒られてる方の人に共感してへこんじゃったり、
うん、
あ、なんかこの人めっちゃ怒られててかわいそうやなとか、
うん、
なんか
自分も辛くなる。
そう、自分も辛くなる、悲しくなる、
うんうんうんうん、
悲しくなります。
俺はその自分も辛くなるっていうのはなくて、
うん、
なんかクズな上司やなって思うぐらい。
そうだね、そうだね、そうだね、
うん、
まあ、これも半分当てはまるぐらいかな、そしたらな、
うんうんうん、
俺はその人の共感しちゃって、
うん、
俺もなんかもう背筋が凍るというか、
うんうんうんうん、
なんか俺は全然失敗してないのに、
うん、
なんか俺が責められてる気分になってきて、
すごい。
で、
うん、
なんかかわいそう、なんか助太刀できへんかなとか、
うんうんうんうん、
あの後あの人席着いたらなんかなんてフォローしてあげようとか、
うんうんう
ん、なんかできんかった仕事一緒に見てあげようかなとか、
うんうんうん、
だから最初の言った深く情報処理するが出てきてしまって、
ああ、なるほどね、
あ、この人に何してあげられるだろうとかっていうのをめちゃめちゃ考えてしまうね。
なるほどね。なんかそこまでめちゃくちゃ考えるっていうのは俺、うん、その今のシチュエーションやったらないんやけど、
うんうん、
ただなんかその怒られてるとか、
うん、
まあ俺の場合は結構その後輩に対するフォローアップみたいな
の
は俺は結構するタイプで、
うんうん、あ、いい先輩、
そう、なんかいいっていうか、
うん、
なんかそのなんて言うのな、その上司から何か指導を受けている後輩 に対して、
はい、
後で、まあ、個人的に、まあ、チャットするなり、うん、まあ、直接言うなりで、なんかその子の後輩の方が多分しょげ、まあ、しょげることも必要な場面もあるかもしれないけど、
うんうん、
でもまあフォローで、あの全然そんなにめっちゃ普段頑張ってることとかを言ってあげたりとか、
あいい、ね、
っていうのはしてあげようって思う。
あいいね、素晴らしい。
でもそれなんでしてあげようって思うかって言ったら、
うん、
自分がその立場やったらしてほしいからかも。
わかる、うん、
うん、
フォローね、
してくれる、フォローしてくれる人がおった方が、
うん、
なんか気持ち的に、まあ、働きやすい環境にもなると思うからなんかな、今考えたけど。
いや、そうやってこう他人、それってさ、うん、あの自分のことしか考えてない人には絶対その考えにはならへんから、タカピーはその人のことを考えれてる、
うん、
気持ちを考えれてるから、
うんうん、
あの共感力はあると思います。
うん、あるかもしれない、
ね。まあ、私何もんやねんって感じやけど、あると思います。まあまあ私の意見としてね、
はい、
あると思います、
うん、
はい。まあ、これも、
はい、
まあ、当てはまる方ということで、
はい。
でまあ、第4つ目、これ最後です、
はい、
あの繊細な刺激、
うん、
些細な刺激を、
うん、
あの察知する能力があると思う。
例え例題、
はい、例題
します。
匂い、音、
はい、
味覚、
うん、
あの触る触覚、
うん、
とか光とか、まあだから五感よね。
五感
が敏感な方だと思いますか、はい、っていうところで、はい、
うん、
まあ例えばあの飲食店での BGM の音、
うん、
ここうるさいなとか、
うんうんうんうん、
プラスお客様の声も混ざってうるさいなとか、
うんうん、
でよく思いますか。
うるさい関連はよく思います、うん、ジムとか、
ああ。ダンベルとかなんか重りを落とす音とか、
そうやね、
ガチャーンとか、
なんかそれうるさいというよりかは、
うん、
なんかなんていうの、そのうるさいく音を立てているその人うざいなって感じ。
まあ、そしたら音きっかけで入ってるから、まあ、確かに音には敏感なのかもね、
うん、音には敏感なのかな、
うんうん、味覚とかはなんか、
味覚はやっぱ飲食やってたってのもあって、うん、
あ、確かに、ね、
まあ敏感かも。
確かに確かに。俺のエピやねんけどさ、
うん、
あのカレピがさ、
うん、
この間ケーキ2回作ってくれたんよ、
うん、
であの全く美味しかったから、
うん、
これ同じのまた作ってって言ったらすぐ作ってくれたんよ、
うん、
であのチーズケーキやね、
うん、
でチョコレート系のチーズケーキやねんけど、うん、あの1回目作った時も美味しかったんけど2回目が美味しかったんか、
うん、
さらに、
うん、
あれこれさ、なんかもしかしてなんかクリームチーズかなんか変えたって、
あ、はいはいはい、
聞いたよ。そしたら変えてたん
すごい。
そうだから混ざってるやんか、チーズケーキってすごいいろんなものが、卵とか砂糖とかチョコレート、ココアとかがさ、
うん、
混ざってても気づけたっていう、自慢とかじゃないねんけど、うん、あの気づけたっていう部分では、
うん、
あ、俺味覚すごかったんやと思って、
うん、
っていうちょっと身近なエピ、
うんうんうん、
そう。
それはあれな、あの経験
もあるかもしれへん、かもしれん、かもしれん、確かに
経験はあるような、なんか味覚ってめっちゃ経験に左右されるかなと思ってて、なんか俺も
いろんな味を食べてるかどうか
の、そうそうそう、
今までのね、
今までの、
うんうん、
そうそう、あ、この香り、この食材ってかスパイス使ってるなとか、
うんうんうんうん、
っていうのって経験な部分多いかもしれないけど、
だから あの時食べた味に近いなっていう情報がね、
うんうんうん、
自分に入ってるわけやからな、
うんうんうん、
それで多分引き出しが多いわけやもんな、
うんうん、
それでね、
うんうんうん、
なんかそういう感じでいろんな刺激に敏感、
うん、
あとはなんかそのこれちょっとスピな話じゃないねんけど、
うん、
なんか地震起こりそうやなとか、
分からん、それは
あの雨降りそうやなは分からへん、
ちょっと匂いで分かる、
そうそうそうそう、
分かるっていうか、それが当たってるかどうかは別として、そうそうそう、
なんとなく分かる、
雨降りそうな匂いとかある
よな、そう、だからそういうのを危機管理能力が若干人よりも動物的に高い人がおんねん、
それで言うと、
うん、
なんかそういう話題話したことある会社で、
あ、ほんまに、
なんか駅から会社のあるビルを、
うん、
に行くときに川があるんよ、
うん、
間に、
うん、
その川を渡るために橋があるんよ、
うん、
で橋の近くに、環状線が通ってるから、環状線が通ると橋揺れるんよ、
はいはいはい、
でなんか横揺れみたいな、
はいはいはい、
ちょっと地震っぽい怖さのある横揺れ、
はいはいはい、
気持ち悪い横揺れが発生すんねんけど、
うん、
それに全く気づかない人がいるんよ。
あ、いるだろうね。
俺はめっちゃ気づくってもすぐ分かんねんけど、
う
ん、
いるだろうね。
てかこんなん誰でも分かるやんって思うぐらいの揺れって自分は思ってたけど、
うん
うんうん、分からない人もいるっていうので、ね、そういう部分で敏感とか鈍感とか
そうあると思う。
あるんかなと思う。
あるわ、うん、だからこの間のさ1月お正月に起きたさ、あの石川の地震あったじゃないですか、
はいはい
はい、でこの辺りも揺れてたじゃないですか、う
ん、
ちょっとだけ。
俺その時寝とってんな。
あ、そうで俺その時あの1人やって1人でコンビニにお酒買いに行ってたんよ、
うん、
で1人でお正月番組見ながら飲もうと思って外におったんよ、
うん、
そしたらあの俺だけ、あ、揺れてるって気づいたんよ。で周りの人も買い物してる人とかおってんけど、俺すぐ広いあの駐車場のところ行ってちょっと座ったんよ、
うん、
周りのみんな普通に歩いてるんよ、
うん、
え、なんでみんなわからんのみたいな、
うん、
っていう感じの状況
が動物的に敏感なん
よ。そう、だからそういうのがしかもちょっと怖いなとも不安にもなってしまう
ん
だな、
うんうんうん、
そうっていう感じで、まあ、そういう刺激を察知する能力が、
うん、
高いよみたいな、
うん、
だからこれもまたかぴも当てはまってると思うね、
うん
うん、まあ、この4つなんですけど、大体この4つに、
うん、
まあ、なんとなく自分当てはまってるかなっていう皆さんは、うん、おそらくこういう繊細な、特性気質をちょっと持ってるよって考えてほしいという、
うんうんうん、
別にこれないのが悪いとかじゃないっていうね、
うんうんうん、
そうそう、あなたの性格というか性質としてそういうのがあるよと、
うんうん、
でしかもこの HSP っていうのは別に病気じゃないね、
うんうん、特性、
そう、特性とか性格とかのその一つとして考えてください、
うんうん、
でこのいう人たちは全人口の約何パーセントいるでしょう、
はいはい、これは実はめっちゃ多くて、
おお、うんうんうん、
もう 75% から 80% はいると思います。勘ですけど、
ブブー。
え、これは何？ブブー。そのグラデーションやん。
あ、そうそう、グラデーションやな。
ちょっとでも当てはまるとかやったら、そんぐらいいるんかな。
がっつり。
あ、がっつり？
がっつり系。
もうとんでもなくの。
とんでもなく。
がっつりのタイプやったら、はい、でも。
もうそれで悩んでる人みたいな。
ああ。でもなったら、
うん、
もう 0.5% とかそんな。
20% です。
あ、そんなもんね。
はい。なんで、まあ、100人で 20% やから、5人に1人。
え、5人に1人、それ悩んでる人がおるっていう統計が出てる。
そう、悩むぐらい割と気にしちゃう、繊細に気にしちゃうっていう人がいるって考えられてます、今研究で出てます。なので、
はい、
あのこういう人って、
うん、
こうもう聞いてるだけでもさ、社会で生きづらそうやんか。
いや、しんどいよな。
そう、だからこういう人に適した職業ってあるんですね。
うん、
あの人の気持ちをこう共感して分かるから、あ、
うんうん
うん、あのエステティシ言われへん
エステティシャン、
あ、それです、エステティシャン、
はい、エステの方、
そう、整体師とか、
はい、
だとこう細かいことに気がつくから、
うん、
事務とか経理とか、
うん、
そう、細かい作業も得意、
はいはいはい、
あとはなんかこう感性が優れてるからデザイナーとかカメラマンとか、
うん、
そうとか、あとは倉庫作業とか清掃員とか、
うん、
そう、これってあの全部多くの人と関わらない仕事やね。
うん、あ、倉庫
大人数と
か、あ、エステも怠慢や、怠慢、
そうそう、怠慢
怠慢って
バチボコ言ってるやん
か、ね、
そうそうそう、怠慢や、
一対一、
そう、事務とか経理も一緒にもう周りのみんな働いてるけど、基本事務経理ってさ、パソコンに向かってるやん、営業とは違うやんか、
ね、はいはいはい。
でデザイナーカメラマンとかも、うん、まあ、個人で基本的に動きつつのこう、
うん、
自分でこう作品を仕上げていく作業や、で倉庫作業とか、
うん、
清掃員とかもあのお客様とかはあんまり接しない、
うん、
そう、
うん、
作業じゃないですか、コツコツ働ける、
うん、
自分の長所を生かして働ける系の仕事の方が、
うん、
こういう繊細な人は向いてるよって。
うーん、じゃああれやん、ガブレオいいやん、レオポン的に。
あなた、この先私が話そうとしたこと今まとめましたね
一言で。
そうなんです、そうなんです、そこにたどり着くんです。
い
い
ん、
ちょっとしたね、なんというか、俺の中でこの HSP っていうこの繊細さんのことについてずっと本を読んでネットで調べたり、ほんで一回実はあの病院も行ったんです。
あ、心療内科的な。
そうです、うん、そしたらこれは病気じゃないよって言われたんですよ、うん、でそこで僕がたどり着いたのが、うん、でも俺割と多くの人と関わる仕事今までしてきたなと思ったんよ、
うん、そうやね、
あの今までカフェで働いたり、うん、ケーキ屋でも店長とかやったりして、うん、こういろんなスタッフとかお客様と関わったり、うん、で一番最初の私の仕事料理教室なんです。
え、そうなん？
そうなんです、
そ
う料理教室で生徒さん迎えて毎回違う、
うん、
だからこう喋りながら作りながら、うん、みたいな、
うん、
なんか繊細な人にとっては、うん、いろんな人とのコミュニケーションが疲れるはずやのに、
うん、
そういう仕事ばっかし実は俺選んでて、
うん、
ちょっとだけ矛盾した気がしたんよ、
うん、
でそれでどんどんこうあのさらに本を読み進めていってたら、
うん、
たどり着いたのが、
うん、
あの今回のテーマ、
うん、
隠れ繊細さんの方に行ったんです、
うんうん、
これ何かって言ったら、あのまた英語で言うんですけども、
はい、
Highly Sensitive Extrovert。
ちょいちょいだるいよな。
なんかもうルー大柴みたいな。
ちょいちょいだるいよな。
ごめん、もうちょっと帰国子女出て。
ちょっとあのカタカナ読みしてもらってい
いですか。はい、かしこまりました。Highly Sensitive。 ごめん、だからカタカナの方が逆に言われへんね。
Highly
Sensitive。エクストロバート。
エクストロバート。
はい。これね、俺もね知らんかってんけど。
初めて聞いた。
外交的って意味らしいんです。
超外交的。え、超ハイリーセンシティブ。
あの高い繊細な面を持ちつつ、
うん、
あの
外交的
人と友好的に喋れます。
お
っていう、あの繊細な面を持ってるにもかかわらず人との関係性が円滑に進めれる人。
うん、え、だからもう最強ってこと？
うち最強かも。
え、最強ってことや
ん
の？
みたいな人がおるんです。
もうすごいやん。
そうなんです、
うん、
これね、あの自分の出して話すのが得意、うん、
自分の出して、
あ、自分の気持ちとか言葉とかをで喋って話すのが得意とか、
得意、
例えば生徒会に立候補したりとか、
はいはい、
飲み会の幹事任されたりとか、
うわー絶対やだ、
そう仕事で責任者を任されたりとか、
あ、やだ絶対やだ
っていうのが俺も嫌やねん、うん、
絶対に嫌だ、
そう俺も嫌やねんけど、
はい、
その役回りがなぜか私に回ってくんねん、
う
ん、
回って頼みやすいとかもあるんかな、キャラ的に
かもしれん、
まあ普段のさ行いがやっぱしっかりしてるし、ちゃんとした仕事をこなしていく人だって認定もされてるから、
それで今タカピーがまさに言ったやん、うん、頼みやすいんかなって言ったやんか、うんうんうん、そこなんですよ、
うんうんうん、
なぜなら私はこの場が嫌な雰囲気になったら嫌だから断らないんですよ、
うん、ああ、この子は断らないだろうという認定
もされてんねん、そう。だって他の人がこれ任されて嫌やなとかっていう顔してたら嫌だなって私が思うから引き受けようってな
る、うんうん、
だから俺な、その理由で俺生徒会入ったんよ。
すごい。
やばない。中学生の時。
全然で、そっか。
全然やりたくなかったんよ。
立候補も何もしてないのに。
生徒会の、しょうもないって言ったら失礼やねんけど、
うん、
あの、ちょっとした委員会の、
うん、
あの、委員長みたいなのを3年間ぐらい、うんうん、2年間か、やってたんやけど、
うんうん、
全然やりたくなかった。
え、じゃもうやってる間ずっとしんどかった。
しんどかった。人前にも立ちたくなかった。
いや、最悪やん。
そう。っていうのをでも周りがやれって言われて、
うん、
あ、なんか期待に応えないとなと思ってやってしまってて、
あ、それはあるんや、期待に応えないとなっていうのはあるんや、
うん、みんなが喜んでくれるのなら、
あ、それはあるんや、
そう、あるね、でも家帰ったら疲れてんね、
ただ単に、
うん、
いややけど断れないしなじゃないんや、
あ、じゃないね、みんなの期待に応えたい、
あ、
そう、でも嫌やねん、
でも嫌ない、
そうっていうね、なんか自分の中でもそういう
ちょっとした矛盾がある
ね、そう、矛盾がありつつでも頑張らないと僕よりも嫌な思いをする人が出てしまうのがもっと嫌やねん、うん、
あ、他にやりたくない人に回ってしまうかも、この役回りがみたいな、
席替えとかも全然、あ、僕どこでもいいです、
うんうんうんうん、
みたいな、本当は後ろに行きたいけど邪魔にならないところだったらどこにでもみたいな、
なるほどね、
そういう感じになっちゃうっていう、でこういう人、
はい、
あの 人の顔色を伺ってしまって自分の繊細な部分を隠してしまう、こういう人は、うん、さっきあの100人に20人やんか、
うんうん、
じゃあこの隠れ繊細さんは100人に何人でしょう。
いやまあもっと少ない、ね、増えるんじゃないの隠れって。
あもっと少ないね実は。
隠れてんのにってこと。
そう隠れてんのに。
へえ、じゃあ100人に、あ
その20人の中に隠れてる人がさらにいますっていう。そうそうそう、
20人の中に隠れてる人は3人。
ああ6人。
うん、そう割とおる。
100人に6人。
うん、
AB 型の血液型、
はい、
血液型 AB 型はだいたい 9% から 10% ぐらいです。
うーん、
まあそれよりはおらん。
おらんってこと、ね、
けどもまあまあおる、
うんうん、
そうっていう人がおるんやんか、
うん、
だから俺はでさらにこの HSE エクストロバート、
はい、
外交的、
外交的
っていう本も売られてます今。
うん、
本が売られててそれをバーって読んどったら、うん、あこの本めっちゃ俺のこと言ってるわ。
当てはまりまくりなんや。
もう当てはまりまくり
スティ
ーそれが言いたかった
それそこにそんな時間使う感じの。いやでもよかったですね、はい、あのやっぱりこういうちょっとポイントポイントでね、はい、笑いをね、
は
い、
よかったです。そうそうそう、ずっと真面目やったらね笑い入れとかないと。
はい、まくりスティーってことで。
すごいなんかそれで、うん、なんか今までさ30何年生きてきて、
うん、
ちょっとスッとこう、
あよかった、
胸の使いが降りたというか。
わかる、その感覚はすごいわかります、
うん、なんかこれね、はい、これ多分高ピンに言われたんやったっけ、
うん、
あの昔そのゲイとしてちょっと悩んでた自分がいて、
うんうん、
でもあ自分ってゲイなんだってこうラベリングされる安堵感、
うんうんうん、
前なんか言ってくれんかった、なんか
言った。え、それって
なんか LINE かな、
LINE なのか配信なのか普通の会話なのか忘れたけど、どっかでわさしゃべったよな。俺もガルゲイの世界に飛び込んだ時に、あのナインモンスターズを、
うんうんうん、
あのインストールして、うん、ページをめくればめくるほどどんどんどんどん、うんうん、ゲイの人たち出てくるって思った時に、
うんうん、
なんかあこんな仲間がいるんだとも思ったし、ね、なんか自分がゲイですっていうラベル、
うんうん、
みたいなのがピョンって貼られた瞬間に、
うん、
あなんか全然めっちゃおるやんみたいな。
そうなんか
安心した。
そう自分が何者かわからない不安って
一番不安
ね、一番不安や
一番不安。
なんかそれがちょっと分類というか、なんか、うん、あ自分ってこういう人間なんだっていうのをなんとなくこう大枠ができると、
うん、
地盤固まるというか、
うんうんうん、
そんな気がしてちょっと安心したんよ。
なんかそういう自分で分かれば、そういう自分とうまく付き合っていこうっていう風に考え方になっていくから、
そうあだからなんか俺ってあこんなに静かなところ好きなんやとか、
うん、
あだからこんな人と会うの疲れるんやみたいな、
うんうんうん、
っていうことをなんか理解できた、
うん
うん、なんかそれが
よかったね理解できて、うん、なんか多分理解できる、理解っていうか受け入れるか、
うんうん、
受け入れる人も、
うん、
受け入れられる人もいれば受け入れられない人もいると思うんやんか。
そうなんですよ。
うわ俺ってそういうラベルなんや、
あ
ジャンルなんや、
落ち込む、
なんでそんな自分に生まれてきたんやろってなる人もいると思うから、うん、プラスになる人もいればね、
だよね、
マイナスにどんどんいっちゃう人もいるかもしれないけど、うん、
それがね俺はちょっとプラスに
良かった
働いて、
うん、
あの逆にだから自分を知れたからこそ、
うん、
今回こう話させてもらうにあたって、
うん、
対策ができるなって思ったから喋りたくなったん
や。そうやね、そうやね。
あのじゃあ大人数の集まる飲み会にちょっと遠慮しとこうかなとか、うんうん、なんかネガティブなニュースは見んとこうかなみたいな、
うん、いや本当それが大事。なんか情報に溢れてるから、
そうそう、もう自分でシャットアウトする。
X もね、
そう
でも勝手に流れてきたり広告とかおすすめとか、
うん、
いろんなんで勝手に流れてきたりするからね、
されるね。
シャットダウンしきれない世の中やもんね、
う
ん、今
もうそれこそさ地震とかちょっと嫌なニュースとかってもうすごいリポストされるとか、
うん、
そういうので見たくなくても絶対入ってくる、
入ってくるからね。
そう、そういうのをシャットアウトできるだけしたり、
うん、
なんか自分の生活の中でも 自分の好きなものに囲まれる、
うん、それ大事。
そう、好きな服を着よう、はい、好きなね、あの浩司君の回でもあった、うん、あの香水、好きな匂いをまとおうとか、
うん、そうですね、タマリさんが言ってたご機嫌に暮らすカードをね、どんどん増やしていけば、
ご機嫌サプリですね、これが、
うん、みんなのご機嫌サプリ、
はい、なんかそういうことをもっと積極的にする、
うん、
あとは自分が疲れてるなって感じる前にできればしっかり休む。
あ、それ大事やわ。
そう、そう、
休むのは、
あ、もう五感がもうビンビンになって、うん、もう気張って疲れたなみたいな、
うん、
だからもうな、そうな、なる前にできれば休む、
うん、
そうで自分が疲れやすいことをちゃんと理解する、
はい、あ、
そう
そうか。だから思い出しましたわ、はい、あの一人会でも配信しましたけど、
はい、
あの玉芸を2ヶ月ぐらい休んだ、
はいはいはい、
その明けの配信、
あ、ありました、ね、2
ヶ月休んだ理由
ありましたね
っていうので話してるんですけど、はい、まあ、さっきのレオポン の, あの委員会、うんうん、何だったっけ、委員長みたいになった、はいはいはい、みんなの期待に応えないとっていうので疲れるみたいなあったと思うんですけど、うんうん、まあ、俺もそういうのがあって仕事で、
そうだね、
不向きな、完全なる不向きな
部署移動、
部署移動
があって、
あったんですね、仕事の内容も不向きな内容で、でも期待されてるからそこに人選として、
はい、
あの選ばれて、
はい、
で頑張らないとって言って頑張ってたけど、
はい、
できない自分と、
はい、
あの求められていることと期待とか、
はい、
なんかそんなんが入り混じって心と体が疲れてしまって休んだっていうのがあったんで、
あなた繊細ですよ
ね、
はい、
そうですよ
ね、本当にそうです。そこをあのわがままとかじゃなく自分の意見を、うん、まあ、言えるんやったら何とか言って、ね、自分に向いている仕事をできるだけ皆さんしてほしい、
うん、そうやね、ほんまにそう、うん、
なかなかね、なんか難しいかもしれんけど
自分の人生なんで、
うん、
あの俺その時にめっちゃ思ったのが、
うん、
なんか自分がなんか心とか体が、まあ、疲れちゃって傷ついちゃった時に、
はい、
結局じゃあ誰が助けてくれるんですかっていうことになった時に、うん、会社の人誰も助けてくれないから、
そうです、
どうせ
そうです、どうせです、
あの優しい言葉かけてくれたりとか、
うん、
大丈夫ですかとか、無理なさらないでくださいねとか、
うん、
あの全然気にせず休んでくださいとかは言ってくれると思うで、
うん、
別に、ね、普通に大人として、
そう、ね、
でも結局なんか助けてくれる直接的な働きかけとか、
はい、
なんかそういうのはほんまに、うん、もっともっと身近な、例えばパートナーがいる方だったり家族とか、そうだね、
はい、
まあ、そういったとか、あとはもうやっぱ自分、
そう、最後は自分
やな、
うん、
な
るから、守れるのは、なので、
だからほんま休めるときは、
うん、
休む勇気を出して、
そう、
休みますというのはほんまに大事、
はい、大事です、本当に皆さん、そうね、もし繊細さんやなって自分が思うんやったらちゃんと休んでください、
うん、ほんまにもう続けれなさそうやったら全然やめていいと思うし、う
ん、ほんまにそう、
それで転職回数が増えちゃうとか自分のキャリアに傷がつくとかっていうふうに思う人もいるかもしれ
ん
けど、
うんうん、
でも絶対に心と体がズタボロになるより全然いいから、
そうなんです、ちょっとね、だからあのこういう繊細さんは若干完璧主義も入ってるんですよ、
うん、
そう、だから休むとかやめちゃう自分が許せない時があるんですよね、う
ん
う
ん
う
ん、こんな自分が弱いからダメなんだとかね、
違うって、違う、ね、ほんまにほんまに、もう俺らが褒めるから
いや頑張ってるよな、もう生きてるだけで頑張ってるのに、
そう、で、まあ、転職の勧めじゃないんですけど、
はい、
こういう隠れ繊細さんに向いてる仕事がございます、
お、
はい、ある程度だからあの仮面かぶるわけじゃないけど人とは、
うん、
まあ、ある程度普通にやり取りはできると、
うん、
で、
うんうんうん、
あのでもあの繊細な部分が持ってるから相手に共感したり、
うん、
気持ちが分かるからそれを見越して動けてしまう、
うん、
っていう人は看護師さ
ん
とか介護士、
う
ん、そう、
なるほど、
とか学校の先生とかも、まあ、先生にも種類があるけどさ、まあでも大多数の子供とか、
うん、
まあ、中学生小学生とかいろいろあるけど、
うん、
を見ながらこういろんなことをこう一人一人の気持ちを汲み取りながらこう回さないとかやん学校、
うんうんうんうん、
でもそういうのをできちゃう人やねんな。そうそうそうそう。だから職場環境が良かったら多分向いてると思う、ね、環境悪かったら地獄やけど。
そうやね、環境やな。
そう、あとは各種サービス業、
はいはい、
あの特に飲食業とかも向いてると。
うん、そう。
であと感性、五感が優れてるから、うん、あの感性とか才能を生かした仕事、
アーティスト的な、
そう、も向いてます。
うーん、
で最後、私ここが一番本を読んでて、はい、それなってだったのが、うん、個人事業主。
わあ、それな。あ、ちょっとあの自分は、はい、まあ、サラリーマンなんで、
はいはい、
それなっていうのもまあ、そう、違うかもしれないですけど、
ね、あの周りにね、あの、はい、タカピーお友達に個人事業主、私も含め多いじゃないですか。
めっちゃ多い。
はい、だから僕も思うのが、友達の個人事業主とかも自分に似てる人多いんちゃうかなってちょっと思ってて、
ちょっと
あなたはサラリーマンですけども、あなたも含めて私は実は思ってまして。
いや、もうそれはね、はい、あの、
はい、
某、
うん、
有名、
はい、
おばあちゃん占い師さんがね、
はい、
いるんですけど大阪に、
はい、
その人にも言われました、
はい、
え、あなたサラリーマンできないよって。
できないよ、できないよ。あれ、あれ、私占い師じゃないけど言い当てちゃった。
そうそうそう。あの、はい、僕も思いますって言って
。そう。ほんまに、あの、繊細かつ人のこと見れて、しかもこういう人って完璧主義やから、あの、個人事業主で、まあ、同僚が少ない、
はいはい、
同僚がいたとしても、個人事業主やからさ、
はい、
自分が気に入った人を雇うわけやんか。
はい、そうです。
ってなると、人間関係のいざこざとかストレスって結構ゼロに近いよな。
起きづらいよね。
そう、起きづらい。
うん、
お客様とは、まあ、ね、なんかあるかもしれんけども、それは自分次第やんか。
うんうん、まあ、あの、お客さんも店を選ぶ、
うん、
あの、権利あるけど、
そうそうそう、
こっちも ね、お客さんをこっちもっていうか、まあ、うん、個人事業主の人も ね選ぶ権利あるんで、まあ、選んでいけば、
そう、だから、うん、あのこういう繊細な人は、あの個人事業主は大変向いていると本に書いてありました。はい、だからそこでなんか僕が、
はい、
もうバチバチ刺さっちゃって、
はい、
まあ、皆さんに勧めるわけじゃないんですけども、まあ、僕はあ、この HSE、うん、ハイリーセンシティブエクストロバートっていうこの気質なんだなっていうのを理解できて楽になって今のお店がやれて、
うん、
あ、よかったなっていう、
うんうんうん、
お店やり始めた時これ知らなかったんですよ。
うん、
けど自然と、あ、俺って自分の行きやすい道を選んできたんやなっていうのを、ね、その本読んで、
うん、
なんかスッて落ちて、
うんうん、しかもなんかそれを知ると自分が選んで進んできた道が正しかったんだっていう、
ちょっと
なんか自己肯定感にもつながったり
とか、ね、答え合わせできたっていうか、
うんうん、
すごいね、あの納得しました。
なるほどね、は
い、なのでまあこれまあ最後何が言いたかったかっていうと、
はい、
これを聞いてる玉毛リスナーさんがもしこれに当てはまるのであれば、はい、なんかちょっと気づけるきっかけになってくれたら嬉しいなって思って、
そうやね、そうやね、
喋りました。
なんか改めてそういう自分の特性みたいなものに目を向けるっていう時間を、ね、日頃なんか癖づけじゃないけど、
うん、
してる人はしてるかもしれないけど、
うん、
なんか多くの人が多分なんとなく気持ち悪いな、でも原因とか、
うん、うん、
なんかその要因が分からんな、でもモヤモヤずっとするなの人が多いと思うよね、
うん、そう、それって不安やと思う、
うんうん、なんかあのすごい暗闇の中をもがいてるみたいな人は多分多いと思うんで、
そうそうそう、はい、なのでみんなね気づいて、うん、まあ、ちょっとでもその人の助けになったら嬉しいので、
はい、ありがとうございます、
はい、まあね、もしリスナーさんも、
うん、
あ、私もそうかもしれんとか、
うんうん、
こんな些細なことでちょっとなんか気にしてしまってんけどみたいな、
うん、
もしそういうことがあったら、
うん、
あの、
うん、
お便りください。
そうですね。確かに、
ね、
まあ、あの僕らは専門職ではないので、
ないので、ないので、
はい、あの内容にもしねあれがなんか誤りとかあったらあれですけど、
はい、
まあ両方的には自分の中で本読んだりとかして、
はい、
腑に落ちた内容だったということで、
そうなんです、あの今手元に本があるんですけども、
う すごいめちゃくちゃ付箋貼ってる。
そうそうそう、めっちゃ貼って
る。え、めっちゃ、え、
これが付箋分からんもん、何これ30枚ぐらい貼ってるかな。30
枚ぐらい付箋貼られてる。
これが全部、あ、自分に当てはまるわっていうところを
すご
やったらもうほぼ一冊全部貼ってるんちゃうかなっていうぐらい、
すごいね。とんでもなく、
そう、あの、ぜひあの、
はい、
本の名前とか言わん方がいいんかな。
え、別にいいんじゃない？
言っていいんかな？なんか
ジョポンがあれやろ、
はい、
おすすめ、
そうそうそう、
おすすめするわけではない
けど、
まあ、僕はこれを読んだよっていうだけの話で、
そ
うそうそう、
その生きづらさ、隠れ繊細さんかもしれません、
うんうん、
っていう時田久子さんが書かれている、
はい、
フォレスト出版から出ているものなんですけども、
はい、
こちらの、あの、楽天で買いました。
はい、
はい、
また載せときましょうか。
皆さんよろしければぜひぜひお読みくださいませ、
うん、
ま
あ、興味がある方はぜひチェックしてみてください、
はい、という感じで今回はあの、はい、真面目回でした。
真面目回でした。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。
いや、素晴らしかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タカピーにもちょっと考えるきっかけになれば。
そうですね、そうですね。いや、もうね、最後ら辺がね、ちょっと、ね、
ちょっと刺さってましたね。刺さってましたね。私ね、実はそれで企んでたんです。あなたに刺さるでしょうって思って。
ちょっとね、まだね、いろいろ言えないこともあるんですけども、はい、ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしたら次回もですね、
はい、
レオポンが出てくれるんですけれども、
またまた出ちゃいます。
次回はですね、まだ何を話すかは決まってないですね。
はい、あの、次回は、はい、あの、個人的には、
うん、
あの、フリートークでいったろうかな思ってます。
うん、かしこまりました。
いいんですか。
まあ次回も楽しくなると思いますんで。
なりますね。
私企んでることがある
ので。何ですか、企み企みで。はい、
もうね、あの、
楽しみに
してください。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では皆様からのお便りをどしどしお待ちしております。概要欄に記載のお便りフォームをぜひご覧ください。Twitter、X ですね。の方では、ハッシュタグ、ひらがなでたま、カタカナでゲイ、ハッシュタグ、たまゲイで感想をポストしていただけますと嬉しいです。それでは、今日のお相手も、たかひろと、
レオポンでした。
純レギュポンでした。
純ロギュポン言うの忘れてた。純レギュポンです。
はい、また次回の配信もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ。最後のバイバイいつも伺うねんけど。
伺うよな。バイビー。バイバイキン。あ、47分やって。
いい。